この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。こんにちは、門垣俊子です。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのは、兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、今日はご両親名義の土地と建物を売却して認知症のお母様の施設費用に充てたいというご相談ですね。では詳しくご紹介していきましょう。先日父が亡くなりました。父には母との共有、持ち分は各2分の1ずつの土地建物があります。また母は以前はその建物に住んでいましたが、現在重度の認知症であるため高齢者施設に入所しています。母の年金収入だけでは施設使用料の支払いが難しいので、父母名義の土地建物を売却してその支払いに充てたいと考えております。なお父の相続人は母と長男である私の2人だけです。今後どのように手続きを進めていけばいいのでしょうかというご相談内容です。よろしくお願いいたします。
はい、はい。まずお母様はですね、はい、重度の認知症ということですので、うん、はい、単独で、不動産を売りたいと思っても、ちょっとできない、
そうでしたね、
状態なんですよね、
はい。
で、あと、今回その土地と建物をお母さんの名義の分と、はい、であとお父さんの名義の、それぞれ 2分の1ずつの共有の名義になってるんですよね、はい。でお父様がお亡くなりになられて、はい、相続が発生しています、
はい。
で相続が発生しているので、うん、その相続について承認をするのか、
うん、
放棄をするのか、
はい、そうかそういうのがありますね、
はい。自動的に相続は承認されるものではないんですけど、
そうでしたね、
時間が経てば承認扱いにはなるんですけれども、うん、3ヶ月の間は承認をするのか放棄をするのか、
はい、
決断をすることが可能になってきます、
はい。ということは3ヶ月の間に放棄する場合は言わないと、もう放棄の手続きができないということになるわけですね、
はい、
はい。
でその、お父さんの相続について承認をするかとか、
はい、
放棄をするかという意思表示も、法律行為ですので、
はい、
お母さん自身が、単独ではできないと、
あ、そうか、はい、
いうことですので、売却をするためにも、もう相続をするためにも、
はい、
お母さんのために成年後見人を選任する必要というのが出てきます、
はい。
でお母さんの成年後見人を、選任するためにはですね、家庭裁判所に、
はい、
その申し立てをしていくことになります、
はい。
でまずは、重度の認知症ということなんですが、
うん、
精神科もしくは心療内科の、
はい、
医師の診断書ですね、
はい。これは専門家の方じゃないとダメということですね。
そうですね、はい、ダメというわけではないんですが、ただその、耳鼻科の先生が出した、
はい、
お母さん認知症ですっていう診断書が出たとしても、普段、専門的にされてない、お医者さんではあるんですが、専門外の分野において、その診断結果を出した結果がどこまで信憑性があるのかっていう問題がありまして、その医師の診断書、耳鼻科の先生が出した診断書、ちょっともしかして、判断能力あるかもしれないと、再度改めてですね、
はい、
鑑定される可能性が出てくるんです。
ああ、そっか、
はい。で精神鑑定とかになってくる可能性とかが出てきますので、そうなりますとやっぱり5万から10万ぐらい鑑定費用もかかってきます、ですので、できれば、精神科の、お医者さんか心療内科の、その専門分野のお医者さんにですね、その診断書を 取っていただく、
はい、
まずはそこからですね、
はい、まずはそれが一番最初にすること、はいはい、
でもうそれがもう本当にあの貢献制度っていうのは判断能力が、はい、一応3つに分類、
はい、
重さによって分けられますので、
はい、
まあ、貢献、一番重たいものから貢献、
はい、
でその次に補佐、
はい、
でその次に軽いのが、補助という、
はい、
どの類型に当たるのかっていうのはその医師の診断書が非常に重要な資料となってきます。
そっか、そうですね。
はい、ですのでまずは、医師の診断書をですね、はい、取ってきていただきます、
はい、
であと申し立て人なんですけれども、まあ、4親等内の親族の方ですので、まあ、今回ご相談者さんが長男さんですね、お母さんの長男さんですので、まあ、1親等の親族と、
はい、
いうことですので申し立て人的確というのはあります。
あ、はい、
であと後見人として、まあ、長男さん、まあ、お母さんのお世話を、まあ、法律上も財産管理とかもされたいということをご希望されてて、長男さんを、まあ、後見人の候補者として申し立てをしていくということは、うん、はい、まあ、候補者誰をあの挙げても別にそれは自由なんですけども、うん、はい、最終的には裁判所の判断になってくるんですよね。
はい、
で、あの長男さんの、まあ、認められない、まあ、理由とかっていうのも今回のケースはですね、
はい、
あのお父さんの相続に絡むところになってくるんですよね。
はい、以前も伺いましたね。あ、利益が
相反する、
ね、ということなんですね。
いうことになってくる可能性があるんですよね。は
い、だからあの悪い言い方をするとこうあの長男さんにあの利するようなあの契約をしてしまうかもしれないから、
そうですね、
難しいなということですね。
お父さんの相続に関して、うん、もしお母さんの成年後見人が長男さんだとしたら、うん、はい、まあ、長男さんは、相続人っていう本人っていう立場と、
ね、はい、
お母さんの成年後見人という、はい、まあ、代理人としての立場と2つを兼ねることになるんですね。
はい、素人考えではそれでちょうどいいなと思いがちですけども、
ね、まあ、はい、お母さんのためにいい分け方をしようと、いうことであれば、はい、いいんじゃないかなと思われがちなんですが、ね、はい、ただその、そうなるとは限らないんですよね。はい、客観的に見ると、
はい、
長男さんがお父さんの全財産を自分のものにしてしまおうという協議ができてしまいますので、やはりその相続の場面では、
はい、
お母さんが、お母さんの成年後見人長男さんがなってたとしても、うん、
はい、
別の特別代理人というのを選任しなければいけなくなってくる。
あ、なるほど、はい、
でそういうことが分かっているのであれば、
はい、
初めからお母さんの後見人になることすら、もしかしてちょっと難しくなってくるかもしれないですね。
はい、うん、
ですのであの、まあ、専門家が選ばれて、まあ、長男さんと専門家が選ばれて、はい、遺産分割の場面では長男さんは、うん、お母さんの代理人としてはちょっと、はい、あの 後見業務はちょっとできませんよと、
うんうん、
別のもう一人の専門家が、手続きをしますと、はいはい、そういうことはまああり得るかなと。
シーンによって分けることもできる。
そうですね、うん、まあ、そういう条件付きで、まあ、後見人に選任、専門家が選ばれるとか、
はい、
まあ、まあそういうことはまあ柔軟に対応は、できるのかなと思うんですが、うん、まあ、最終的にこれも裁判所の判断、
結局はそうですね、委ねるしかないわけですね。
はいはい、で、まあ、選ばれたとしてですね、うん、でまあ、長男さんが仮に選ばれたとしても、
はい、
遺産分割協議をしなければ、
うん、
もう法定相続分通りに、
はい、あ、そうそう、そっかそっか、はい、
お父さんの相続分、相続に関してお母さんと長男さんは2分の1ずつ相続分がありますので、
そうでしたね、はい、
もうその全ての財産をもうその通りにやってしまえば、
はい、
長男さんも、まあ、お母さんと協議をしたということになりませんので、
はいはい、
まあ、それは可能ではないかなと。
なるほど、そっかそっか、はい、
そういうことも含めて長男さんが、まあ、できる場合とできない場合というのがありますのでね、はい、なかなか難しい判断にはなるんですが、
ですね、
はいはい、で あとまあ後見人の業務としましてはお母さんのために、財産の管理で法律行為の代理ですね、
はい。
まあ、今回の場面でいうとお父さんの相続のまあ承認であったりとかですね、
はい、
で相続の登記が終わった後の売却行為ですね、
はい、
そういう法律行為の代理ということが、はい、まあ、今後、予定されているかと思います。
はい、
はい。で、まあ、その、まあ、法定相続の、 あの分け方でですね、
はい、
まあ、遺産分割協議をせずにそのまま、登記をするということになれば、今度 それに従った内容の相続登記をしていくことになります。
そうですね、はい。
でよくその、ご質問を受けるんですが、
はい、
お父さんの名義のまんまでそもそも売却できないんでしょうかと。
あ、はい、
結構聞かれるんですね。
昔はいけましたよね。あ、でもないんですか。
昔もそうですね、まあ、確かにその、提出書類が緩かった時っていうのはあるにはあったんですけども、はい、まあ、現在はそういう法律上 その所有権の移転の経過っていうのを、
はい、
まあ、正確に登記簿に載せていく作業っていうのが必要になりますので、
はい、
まあ、先日お父様がお亡くなりになられたということですので、はい、もうお亡くなりになった時点でもう所有権はお母さんと、長男さん、
はい、
2分の1ずつ、まあ、潜在的にはもう取得しているということになってるんですね、
はい。
でその後に売買ということですので、うん、はい、所有権の移転はまずは相続によって所有権が移転して、
はい、
でその後に売買による移転っていうのがありますので、
はい、
ですから売買をやってしまうとその相続を原因として所有権が移転したところがもう省略されてしまうと、
あ、はい、
中間省略になってしまうということなんですね、うんうん、
はい、
でそういうのが今ちょっと認められてないので、
うん、
はい、相続登記はもう避けれないと、
はい、
いうことになりますので、これ相続登記を、まあ、売却をする前提として必ずやっていただくということになります。はい
はい、続いての手続きとしては、
はい、売買契約ですね、相続登記をした後に、
はい、
売買契約を締結するということになります。
はい、
で、売り主としては誰なのかなんですが、
うん、
もともとお母さんが、はい、持ち分2分の1を持ってました。はい、でお父さんの持ち分2分の1については、
はい、
まあ、法定相続でいきますと、
はい、
こう2分の1を半分ずつしますの で、
ね、はい、
お母さんが4分の1、
はい、
で長男も4分の1ですね、はい、お父さんの相続に関してですね、はい、相続持ち分、お父さんが持っている2分の1について相続が法定相続で発生した、
はい、
持ち分割合というのが全体の4分の1がお母さん、
はい、
全体の4分の1が長男、
はい、
でもともと持っているお母さんの持ち分2分の1、
はい、
まあ、4分の2ですね、
はい、
で最終的にまあ法定相続しますと、お母さんの持ち分が4分の3になりますね、はい、で長男さんは4分の1の割合の共有名義ということになります、
はい、になるわけですね、
はい、で名義人さんが売り主ということになります、
はい、
お母さんと長男さんですね、
うんうん、
でお母さんの成年後見人が、まあ、長男さんだとしたら、はい、売買契約の当事者は、長男さんが本人兼お母さんの成年後見人として契約を締結すると、はい、うん、さっきの遺産分割協議とはちょっと違うんですよね、
はい、
これは向いてる方向というのが飼い主さんとの方向に向いてるんですね、
はい、
お母さん と長男さんが向き合ってるわけではないので、はい、契約当事者ではないのであくまで売り主側に当たるお母さんと長男さんなので、うん、
はい、
契約の当事者としては買い主さんということですので、はい、ここはあの利益が相反する関係にはないんですよね。ないですね。
同じ立場にいるということでしたね。
そうですね、
はい、
であともともとここのお父さんとお母さん、居住するために買われた土地と建物、お母さんも以前は こちらにお住まいだったんですが、はい、現在は、まあ、高齢者の施設に入所されていると。もともとの居住用の不動産だったということなんで、もしかしてあの施設、まあ、合わないと退所して、
はいはい、
自宅に戻ってくる可能性っていうのもあるんですよね、うん、
はい、
過去に住んでいた、お家とかは居住用不動産として認められますので、うん、はい、その売却をするためにはあの自由に売却ができるわけではないんです。
そうなんですね。あ、
はい、後見人、まあ、あのお母さんの判断能力がすごく重たい状態であれば、
うん、
もう後見人が選任されるので、
ええ、
後見人の権限ってもうすごく大きなものになるんですよね、
はい、
お母さんの お小遣いの範囲で使えるもの以外の財産管理すべてになってきますので、はい、当然不動産の売却も
大きいですね、
はい、も含めてなんで、
はい、うん、
でですので後見人の、まあ、裁量っていうのが、まあ、大きく働いてくるんですが、うん、お母さんが戻ってくる可能性もありますので、そういう居住用の不動産を売却するときは、うん、家庭裁判所の許可が、
そうなんですね、
必要になってきます。
勝手に売れないっていうことですね。
そうですね、
うん、
で必ず家庭裁判所の許可が必要になりますので、はい、この許可を得ないで売却した行為っていうのはもう無効になります。
ええ、あ、そうなんですか。
はい。ですのでここはすごく注意なんですね。
そうですね。
ですのであの長男さんがそこを意識して後見の業務をできるかっていうことも考えると、うん、はい、候補者として長男さん適任かどうか。
そうか、
まあ、今後のことを考えたら長男さんが後見人になってもまあいいとは思うんですけども、
うん、
そういう遺産分割協議の場面であったりとか、はい、売却をする場面であったりとかは、
うん、
別の複数でですね、
はい、
長男さんにもう一人専門家を後見人として複数後見っていう場合もあり得るのかなと思います、
はい、ということは法定相続通りやってもやはりもう一方専門的なことをの方になっていただくのがベターというかベストというか。
そうですね、
そうなんですね、
まあ、そこも候補者を長男さんだけ記載してたとしても、まあ、それで申し立てを出したとしても、家庭裁判所は専門家が必要だと、
判断される
判断した場合はもうそもそも後見人に長男さんなれないとか、なれるけども専門家を一人追加するよとか、はい、なんか条件付きでとか、まあ、そこは家庭裁判所の判断ということになってきますね、は
い、でこれで判断していいですよとなれば先へ進めるということですね。
そうですね、はい、まあ、この、家庭裁判所の許可が必要なんですが、うん、一応その許可の申し立てをするときには、売却をする必要性があるとか、はい、まあ、今回であればまあ、施設の入所の
使用
料ですね、その支払いがもう年金だけの収入で、まあ、その支払いが難しいので、
はい、
金融資産を、
うん、
まあ、作る必要性があると、はい、でお母さんも今の施設に、
うん、
まあ、入所して、
うん、
もうすごく穏やかに生活されていてて、はい、自宅に戻ってくる可能性っていうのも、まあ、低いであろうと、
はい、
で、あればまあそういう許容性とか、はい、売却しても問題ないだろうという許容性と、はい、まあ、この2つが認められれば、家庭裁判所の許可っていうのが、出るということになります、はい、で、まあ、その許可にはですね、まあ、売却する価格とか、
はい、
買い主さんが誰なのかとか、
あ、はい、
まあ、そこの部分はよっぽど、売却価格がもう安くない限りは、うん、まあまあ大丈夫なのかなとは思いますけどね、はいはい、で、契約を締結しましたら、はい、あとはその売買代金の支払いですね、
はい、
買い主さんから売買代金全額のお支払いをしていただいて、
はい、
もうこれで無事、まあ、所有権の登記を、売買による所有権の登記を入れて、
はい、
終了ということになりますね、
はい、家庭裁判所から許可が下りない場合はまた違う方法を考えないといけないということになるわけですね。
そうですね、まあ、今回のケースですと
ねこのケースはね、そうですね、
許可が下りないと、はい、そこまで裁判所が人の財産に介入できるのかって、
そうですね、
まあ、許可の申し立ての文章がちょっと浅かったりとか、説得力がなかったりとか、
そっか、その辺はやはりこう、どのように申し立てるかでいろいろと判断される材料になるわけですね。
そうですね、もし長男さんが選ばれてたら、そういうこともちゃんと書いていかないといけないので、
そうなんです
ね、果たしてできるの
なかなか難しいですね。
難しいところもあるんですよね。
書き方にもいろいろとルールがありますしね、
はい、
ということで、今いろいろお話をいただいた中に家庭裁判所とのやり取りもあったりしますが、司法書士の皆さんがお手伝いいただけるところはどういう部分でしょうか。
はい、まず家庭裁判所に対してですね、はい、お母さんの成年後見人を申し立てをしていくことになりますので、はいはい、その成年後見人の申し立て書類の作成ですね、はいはい、その裁判所に提出する書類は、作成権限司法書士でございますので、はい、この申し立て書の作成とですね、
はい、
であと、まあ、相続、まあ、登記を入れる時のその不動産の、はい、相続登記ですね、
はい、
であと、まあ、後見人に、まあ、選任された時にですね、
はい、
後見人が売却をする時の、家庭裁判所の許可が必要になりますので、
はい、お話しいただいた、はい、
もし長男さんだけが選ばれて、うん、自分でどうやってその不動産の売却の許可を申し立てを裁判所にやっていけばいいのかわからない場合は、まあ、専門家に依頼していただくと、
はい、
依頼していただくんであればそもそも長男さん選ばれない可能性はあるんですが
そうですね、
はい、まあ、そういう、まあ、この許可申し立て書だけ の作成っていうのも、
はい、
当然司法書士はできますので、はい、裁判所に出す書類の作成ですのでね、はい、で売却を、するときにですね、まあ、売買契約締結して、最後売買代金全額の支払いを買い主さんからしていただくときに、はい、まあ、その場に、銀行の応接室とかでもうみんなで集まって、
はい、
売り主買い主、
うん、
集まって不動産の仲介業者とかですね、
はい、
集まって、でそこで立ち会いをして、で書類に問題がないか、
あ、はい、
買い主さんに、所有権の売、移転登記に必要な書類全て揃ってるかどうかその場で確認をして、
うん、
問題なければ買い主さんにお金を支払ってくださいとか、住宅ローンの融資を実行してくださいとか、銀行さんに、伝えたりとか、まあ、その場にもで判断をしたりとかですね。
そうですね。
で、その後、売買によって買い主さんに名義が変わりますので、まあ、その手続きをですね、法務局にもうその日にやってしまうと、はい、こういう売買による所有権移転登記の手続きですね、
うん、
まさにもう昔からこう司法書士がやっていた
そうですね、
ことですね、
はい、
まあ、でももうやっておりますが、
はい、
はい、まあ、いろいろ やっております。
はい、もう言葉だけではさらさらっといくのに、一つ一つにちゃんと申し立てがあって、方法もあってとなりますと、ご自分の場合はどうなのだろうと気になる方もいらっしゃると思いますが、兵庫県の司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で行っていらっしゃいます。ぜひご自身の場合はどうなのか、ちょっと聞いてみたいなとおっしゃる方、ぜひご利用ください。直近の相談日ですが、まずは2月14日の土曜日、そして18日の水曜日、それから28日の土曜日、つまり第1、第3水曜日、それから第2、第4土曜日受けてください。まず3月に入っても4日の第1水曜日も受けてください。ます。第1、第3の水曜日は夕方の5時30分から夜7時まで、そして第2、第4土曜日は朝10時からお昼12時までということです。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。お電話番号は 078-341-2755 078-341-2755 となります。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月11日の水曜日、ハニー FM のホームページで配信してまいります。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。